神の家とは真理の柱であり土台である生ける神の教会です。7月初めの説教の時に、現実を抱えた現実の教会は何を述べ伝えどこへ向かえばよいのかというその問いを挙げて、そして、一般的な教会全体のことではなく、具体的に寄せや新生教会としてどこへ向かえばよいのかということを考える、そのために寄せや新生教会100周年を誰が祝うのかという視点を説教の中で短く取り上げました。先週上崎先生が誕生日でね、30年後100周年を僕が祝いますって言ってくださったので安心していいかと思うんですが多分上崎先生は30年後75歳ね、まだ大丈夫ですよね30年ですからね、30年後のことを考えると、今ここにおられる中の多くの人たちはその時には教会を支えたり導いたりする奉仕の現役ではおそらくないだろうなと思いますよね。非常に少ないだろうと。幸いに命を長らえたとしても、そのいわゆる第一線でね、教会の責任を担っていこうという方々ではなくなってしまいますよね。だから30年後を見据えて今私たちにできることは何かということを考えようというのが、四谷新生教会100周年を誰が祝うのかという、そのテーマの中心だったんです。ですから、100年を待たずに、10年ごとにね、例えば80周年、90周年を祝えばよいという、そういう話にはならないんですね。そうではなくて、それは今だって十分できることですからね。でも、30年後にこの教会が一体どうなっているのかということ。で、それは単にここだけの話ではなくて、この国が30年後一体どうなっているのかという、そのありようも当然問われてくるわけですけども、そこをしっかりと見据えて、今打つべき手を着実に打っていくということが、今を生きている人間にとって必要なことなんじゃないだろうかなと。そういうことを思ったんですね。先週でしたかね、新聞に結構大きなニュースとして載ったんですが、この10年間、過去10年間で、小学生が100万人減ったっていう、数字ですよね。そのペースで減っていくと、2300年頃には日本の人口がゼロになるっていうね。ゼロにはならないでしょうけど、でも、そのペースをちゃんと維持していけば、そういう事態ですよっていうことですから、2300年とかなり先の話ですが、でもね、我々にとって30年後っていうことを考えたら、本当に、ね、お元気でも現役ではないっていう、自分も含めてですが、そうなると、本当に、いや、一言ではないよねっていう話ですよね。その時に、じゃあ、教会はどういう姿であるのか。どういう姿であるために、今何しなきゃならないのかっていう。そういうことですよ。なかなか難しいことですけどね。明確に何をすればいい、大丈夫だっていうようなものはないわけですからね。それは非常に難しいことではあるけれども、だからといって考えないわけにはいかないだろうなと思う。そんなことを、語ったのです。で、その時に私の両親が通っている、秋田の小さな教会の話もいたしましたよね。そこに連なっている人のほとんどが私のことを知っているという。子供時代の私のことを知っている。そして私も、今いる礼拝に来ている人たちのことをほぼ全部知っているっていう。だから、それはつまりこの50年メンバーの入れ替わりがないっていうことですよね。入れ替わったとしたらそれはもう天国へ行っちゃったっていう、そういう話ですから、そういう状況。しかもですね、40年も50年も前から、このままでは教会は大変になるって自分たちでもやっぱり言っていたんですね。 みんなそのことは分かっていたし、そうなったら大変だということも分かっていたんです。でも、まあ、危機感を持ちながら、さしたる変化も、まあ、なかなか取れないし、教会でなんかね、頑張って、見据えて何かしようって言っていること柄が、もう世の中の方が、もう数倍早く動いていくっていう。そういう中に、地方の小さな教会も当然置かれますから、その波に、ね、こういう揺れに揺れるっていうことを何度も経験してきた。それでも、守られて支えられて今も小さいながらあるわけですよね。まあさすがにそれも非常に厳しい状況に来ていることは現実でした。あの教会という建物を持ってますからね。あの集団教会というその教会はあの礼拝堂1個じゃないんですよ。各伝道地にそれぞれ礼拝する場所をこう次々作っていったので5つぐらい建物を持ってるんですね。で、それをこう維持管理していくっていうのは、ものすごく大変ですよ。それから、まあそういう、非常に広範囲な秋田の県南地域、広い範囲に教会が点在しているので、どうしてもね、あの、役員会を行いたいとか言っても、その、あちこちから集まってこなきゃならないっていうね。そうすると、やはり動ける人じゃないとできない。で、様々な事柄が、こう、役員を担う人も、こう、難しい、現れなくなっていくっていう。まあ、まあ、現実無理な人たちが増えていくっていうことですけどね。そして今は、集団教会は無牧師でして、隣の教会の牧師が、代務者を務めています。そして、まあ、牧師を招聘したいとは願っているんだけれども、まあ、2年間、無牧師のまま、現実的には非常に難しい状況で、招聘もなかなか困難だっていう。そういうことがやっぱり、もう現実にやってきたんですね。40、50年前には、このままではって言ったって、あんまり、あの、非現実的なお話だったんだけど、もう40年経って非常にそれが現実に、あの、いろいろな問題を生んでいるっていう。まあ、でも、だからいいとか悪いとかじゃなくてね。だけど、そんだけ問題を、この世的な問題をいっぱい抱えていても、教会が教会としてそこにあるっていう、もう一つのね、現実というか、もう一つの事実というか、それも、まあ、同時に見なければならないことだと思います。以前、もうだいぶ前ですけど、遠野教会で働いていたときに、まあ、ここにもね、来まして、交換講談でお話ししたこともありましたが、遠野っていうのはこう、JR 釜石線というのの、まあ、真ん中辺ぐらいにある町ですよね。で、その JR 釜石線っていうのは岩手県の真ん中を走っている、岩手県の真ん中辺から、太平洋側に向かってこう走っている線です。で、その起点がこう花巻で、ちょっと行くと隣が東和町というところで、で、さらにしばらく行くと遠野があって、峠を下って海に出ると釜石ですね。それがこう釜石線という線路沿い。で、その花巻よりも北側に、ひづめ町という町があって、花巻より南側に北上という町があって、で釜石より南側に大船渡という町があって、そこまでが、ね、岩手中央地区という地区を作っていた、あの、まあ、点在している、教会が点在している場所だったんですね。で、その岩手中央地区に、引退間近だった宣教師夫妻が非常に長い間若い頃から、協力をしてくださっていました。で、宣教師っていうのは数年ごとに本国に帰って自分たちを送り出しているミッションボードに宣教活動の報告をすることになってますね。あの、まあ、ですから日本での働きは1年ほどお休みして本国に帰って、で、一年の間、休暇ももちろんあるんだけども、自分たちを送り出してくださっている教会を訪ねて歩いて、 自分たちの宣教活動をそれぞれの教会で報告をするっていう、そういうことをするんですね。で、その時にこの宣教師夫妻は岩手県の中央地域にあるいくつかの教会のこと、創立100年をこう間もなく控えている教会がいくつかあったんだけども、そういう現状のお話をするんだそうですね。当時私がいた頃は、花巻教会と土沢教会と遠野教会が間もなく100年だねっていう、そういうことでした。そういう歴史を持っている教会があるんだけれども、それぞれの教会は今、まあ、礼拝を捧げているのは10人に満たないっていうような教会もたくさんあるよっていう、そういう話をね、宣教師はするんだそうですよ。で、そうすると、その話を聞いていたアメリカの教会のメンバーたちが、みんな口々にそれをミラクルだと、こう言う。それだけの歴史を重ねて、宣教にロークしている教会に、しかしロークしつつも主を賛美する者たちが建てられているじゃない。それはミラクルだよ、と、まあね、言ってみればプロテスタント、キリスト教の総本山のような、アメリカのクリスチャンたちがですよ、そういうふうに言うっていうんですね。そこに神の奇跡があるよっていう、まあ、ところがね、一方そこに使わされてる私たちは、牧師会談会でね、こういつもこう話をする仲間たちですよ。もうね、どこも頑張ってもほとんど宣教の実りなんていうのが見えない、ない、信頼者なんて本当に来ない教会ですからね。それからそのひずめと遠野には幼稚園がありましたが、だからといってまあ幼稚園の経営も大変だったということもあるし、子供たちが礼拝に集うなんてこともほとんどなかった。だから何をやったって成長が見られないというのは非常に苦しいことであってね。だから残念ながら弱く小さいという現実を嘆いているしかなかったわけですが、でもそういう私たちに対してですね、そのラーマズ宣教師夫妻は、お前たちがさせられているその仕事こそ神のミラクルだとアメリカのクリスチャンたちは称賛しているよっておっしゃったわけですよ。これは非常に衝撃的な事柄でした。で、まあ、もしそうだ、そこに神の奇跡があるのだとするならば、残念ながら小さいとか、全く成長がないとか、その小さいままであるということを嘆いていてはいけないんだな、ということを思ったんですね。で、その話を聞いてから、僕は遠野教会の牧師としてあちこちにこう、ね、出かけていってお話をするという機会があったときには、教会に紹介をするわけだけど、残念ながら小さいという言い方ではなくて、幸いにも小さいんですっていうようなさんですね。その状態が幸いなのだっていう、そういう自覚って本当に持ったことがなかったです。もう、ラーマ宣教師が教えてくださったんですね。今日テモテの手紙ってやつを読みましたね。これはパウロが書いた手紙ではなくて、パウロの名前を冠した手紙という、パウロの名前を使って書かれた手紙という、そういうのに分類されている一冊ですよ。まあそうでしょうね。パウロっていう人は生きている間に、当初イエスは再び来られる日が近いということを本気で信じてたわけです。だから特別な備えしなくていいっていうのはそういう意味でしたよ。だってもう今日か明日にイエスは再臨するんだから、今召されたままの状態で最善を尽くすのが一番いいんだっていうことを彼は本気で言ってたわけです。ところが自分の生涯も終わり頃になって、そのイエスの再臨というのはそんなにすぐすぐ起こることではないということを彼は気がつき始めていった。まあ、そのことも、再臨が遅れているっていうこともパウロは書いてるわけですよね。だからそれぐらい彼は、 すぐ起きるよって本当に信じていたっていうことなんですよ。ところがテモテの手紙なんか読むと、もうすでに教会という組織ができていて、その組織をどう運営していくのかっていうことが手紙の中心テーマですからね。そんなことをあのパウロが生きている間は考えもしなかったことです。だから相当パウロよりも後の時代の手紙なんだろうなっていうのは、そういうところから見ても妥当な判断ですよね。でもじゃあパウロが書いたものじゃないのにパウロの名前がついている偽物なんだから価値がないのかっていうと、そうではなくて、むしろだからこそというべきですかね。教会とは何かっていうことを考えるときに、これらの手紙はたくさんのヒントを私たちに与えてくれているんだと思いますね。でその中の一節を冒頭で言いました。神の家とは真理の柱であり土台である生ける神の教会ですと書いてるんですね。7月の最初の説教の時には、教会もこの地上にあっては人間が作る組織に過ぎないんだと、だから理想的なあり方を模索はしつつもこの世の制約を受けざるを得ないということは事実なんだということを言いました。その通りですよ。教会だってやはりこの世の制約をたくさん受けています。しかしその通りなんだけれども、やはり教会とはそれだけではない。そうではない、地上にあって人間の作る組織に過ぎないこの教会という器を神様が用いるときに、それがそのままで、そのままでよ、そのままで真理の柱であり土台である生ける神の教会になるんだっていう、そういうことなんですよね。我々は真面目だからね、基本真面目だから向上心もあるし、もっと良くなりたいっていうね、思いは当然あるわけで、そういうふうに思うことが悪いことではないわけですよね。幼児教育なんかしてたらね、子供はやっぱり成長することを、ね、心から願うわけだから、今よりも成長してもらいたいと願うわけですからね。それは種の例え話だってそうですよね。だけどどこかでね、このよりよく成長してほしいっていう時に、それは相対的に現状否定から始まるわけですよね。今のままが十分なんじゃなくて、より良い方向に成長してほしいから、それを極端に言ったら今はダメだから良くなればいいんだっていう、そういう認識になってしまう。で、真面目であれば真面目であるほどって言いますかね、例えば我々だって教会のメンバーとして真面目であれば真面目であるだけ、現状では満足しちゃいけないんだと、もっと良くなれるんだっていうふうにやっぱり信じるわけだし、私も当然そういうふうに思うわけです。だけどね、別のものになって素敵な教会になるんじゃなくて、やっぱりこの教会はこの教会のままなんですよ。それは秋田の小さな教会だってそうだ、岩手中央地区の一つ一つある教会だってそうですよ。まあ建物が古くなって建て替えましたから新しくなりましたっていうことはあるかもしれないけど、建物が新しくなったって内側は何も変わらないですよね。同じですよ。で、それを否定したって始まらないっていうことです。それはもう捨てちゃって何か新しいものに生まれ変わるんだみたいなことを思ったって、それは違うんだ。そうじゃなく、今あるこれがそのままで、つまり人間の作った組織で人間が作った社会の制約を受けざるを得ないこの教会が、しかしその器を神様が使うときに、そのまんまで生ける神の教会になるんだっていう。そしたら我々が今やるべきことっていうのは何か考える自由が与えられますよ。だからこそ神様の救いのご計画を信頼してね、だから大胆に今教会の在り方を考えることができる。 そしてそういう視点に立って平成新生協会100周年を誰が祝うのかっていうテーマを考え続けていくっていうことが我々はできるんじゃないか、そんなことを思いましたね。誰かが言ってたんだな、植林を作業する、造林の作業をする、そういう仕事をしている人の話なんだそうですが、木は植えて使い物になるまで最低50年ぐらいかかるんでしょ。だから私の田舎なんかも山はこう杉、植林された杉の山になりました、しかしその木が成長する長い年月の間に社会が全く変わっちゃって、営林事業では飯が食えなくなっちゃったわけですよね。輸入木材の自由化というのがあったからね。だから材料はもう全部輸入した方が安くて早いっていう、そういう話になっちゃった。それで山は荒れちゃったわけですよね。今最近になってまたね、その山の価値といいますか、そういうことが見直され始めてきて、本当にその木が成長する50年の間、人間って本当に変わるなって、人間の社会っていう意図も簡単にひっくり返るなみたいなことを二度経験してるわけですよね、だけどやっぱり木を植える人たちは100年後を見てるんだそうですよ。100年後、山をただただ適当に植えりゃいいって話じゃなくて、100年後を見据えて植えるんだそうですよ。それもじゃあ今植えて100年間ほっぽり出してていいかって言ったらそうじゃなくて、やっぱりちゃんと手入れはする。計画的に植えても間伐をしなきゃならない、最初から分かってるわけですよ。木は成長したら隣の木とどれくらいの間隔が必要かなんて分かってる。だけどそれを見据えて植えるんだけど、最初からその100年後を見据えて植えるわけじゃない。やっぱり一緒に育っていくために詰めて植えていくわけですよ。でだんだん間引いていくっていう、そういうやり方をして手入れを重ねて重ねて100年を過ごすんだっていう。でそれはもう自分の世代一人ではできないわけだから、木も育てながら人も育てにはならんのです。その木を育てる人をね、そうやって100年後のことをこう思い描きながら仕事をするんだって。ね、それはね、いやすごいなと思ったんですね。100年後か、僕は30年後だって見据えることはできない。いや今のこの世の中のスピードで考えたら10年先だってどうなってるか分かんないっていう、そういう時代でしょ。そういう時代にじゃあ僕らはどうやって30年50年100年先を見渡すのかって言ったら、それはやっぱり100年なんて一瞬だよっていう人の知恵を借りるしかないですよ。その知恵を持っているのは神様です。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、この国であなたに従う決意をする者はそれだけでマイノリティです。あなたが私たち一人一人をマイノリティに招いてくださっているのです。であれば、マイノリティはハンデではなく、あなたの祝福のもといです。この四谷新生教会もまた、あなたの祝福のもといです。であるからこそ、真理の柱と土台を持った神の家として、この教会が今取るべき道、進むべき道を心から祈り求め、決断を持って大胆にその道に進み出ることができるよう、私たちを導いてください。復活の主イエス・キリストの名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。